どうも、お高いルジー、てっぺいです。
バウアです。このチャンネルでは、スーファミ世代の二人がゲームやアニメ、通称オタクカルチャーについて、ノスタルジーに浸りながらワイワイ語る内容となってます。
ファミコンからスーファミ、最近プレイしたゲームの話やたまにアニメの話とかもできればいいなと思っております。
はい。はい、
もうあれですね、年末でございますね。
うん、そうね。
いやだから、これが、なんだ、一応、今年最後の放送になる感じ、
うん、なる予定、
ね。なる予定ですね。うまくいけば。なるほどね。はい、うん、早いっすね。めっちゃ早ない、もうなんか。
早いね。早い。
なんか、この前なんか初詣したイメージやねんけどな、もう。
それは極端じゃない？
極端ですね。はい。早いわ。
まあでも、この前までめっちゃ暑かった思い出は。
ある。
あるって感じだね。
確かに。いやもうなんか。
すげえ暑かったのに。
サウナの早すぎんねんって。もうなんか次の日、はい寒くなりましたみたいな感じや。なんか前の日暑かったのにみたいな。
そうだね。
いやー、うん、まあ、もう環境なんでしょうかね。
でもちょっと今、じわじわ寒いって感じだよね。
う
ん、
いやもう。
じわじわというか急か。
でもバチクソ寒くね、今。
あったかあったか寒ーみたいな感じ、ね。
そうそう。まあそんな、それはさておいて、実は今日ちょっと私から先にですね、うん、まあ謝りたいことがありまして、修正したいことがございまして。
謝罪会見。
謝罪会見。前回の明日の上回でですね、
はいはいはい。
巨人の星の話をしたと思うんですよ。
お、
ちょっと。で、巨人の星の続編で、巨人の星2がありますと。いうふうに言っとったんですけど、うん、あれ、申し訳ない。巨人の星2じゃなくて、続編のタイトルの名前は、新巨人の星なんですよ。
へー、ニューだった。
ニューの方へ、ね。いやー、しまったなと思って。いや、あの後、要は必殺技なんか言っとったんだ。切りもみキックみたいな。
はいはい。
そのジャンプキックみたいな。ルイ
に行く時に。
そうそう。
うん。
ジャンプ蹴り、回転しながらジャンプ蹴りして、ビビらせてみたいなやつ。うん、あれを調べて
みよう。何ルイを守ってる人をぶっ飛ばしてくれる。
そう。あのね、はい、まあ、あれね、なんか名前、うん、必殺の技の名前が、スクリュースピンスライディングって、一応書いて、いう名前らしいんやけど、もう全然スライディングじゃないんやけど。
宙待ってるよね。
宙待ってるんですよ、これ。
スライディングじゃねえよね。
ほんでさ、もう調べたらめっちゃ面白くって、
うん、
巨人の星もそうなんだけど、真の巨人の星も、どっちもアニメ化されてるんですわ。うんうん、
え？新巨人の星は新巨人の星としてアニメ化されてるの？
そう、どっちも。で、ね、ニコ動で新巨人の星、スクリュースピンスライディングスかなんかで調べると、
うん、
スクリュースピンスライディングスをやってるシーンだけを集めた、まあ、めちゃくちゃ面白いシーンの動画がありまして。
そんな多用してるんだ。そうですね。
しかも、ごめん、俺、うん、勘違いでそのスクリュースピンスライディングスをやってんのは、うん、全然、星ヒューマとは違う選手がやってると思ってたんやけど。
何？
全然違うんですよ。星ヒューマ自身がやってたんですよ。
あ、そういうこと？
そう。
星ヒューマが実はやってました。
そう。だから、いや、なんか星ヒューマとは違うライバル的なやつがやってたんっていう思い出やったけど、うんうんうん、それは間違いで、うん、でも星ヒューマががっつりそれをガンガン使っていくっていう。
私マジか、
そうなんですよ。
だからね、星ヒューマすごいな。もう、いかにしてルイを回るかってことよね。
そう。でね。
パワーで、まあ。
もうね、もう、新巨人の星はもう見なくてもいいから、そのスクリュースピンスライディングを、動画を、ニコニコで見ていただいたら、まあ、うん、もうお腹いっぱいになると思うんで、ちょっとぜひ、それだけ見てほしい。
それがヒューマの見せ場なんだね。
そう。あのね、もう一個だけちょっと喋らせてほしいんやけど、それについて。
はいはい。
阪神やったかな。当時の、うん、要はプロ野球の選手の、実名の人が出てきたりするんですよ。うん、確か巨人の星って。だから、
そうなんだ。
長嶋監督とか現役で普通におったり。
ああ、まあ、長嶋さんはね。
うん。俺ごめん、野球のことは実は全然知らんねんけど、だから、うん、阪神の掛布選手やったかな。
ああ、名前聞いたことある。解説したりするでしょ。
うん。あの人ももともと阪神で、うん、選手をしてたと思うんやけど、で、その人が、
そうだね。
そう、新巨人の星で出てくるんですよ。うん、
へえ。
で、星ヒューマが、実はその掛布に対して、スクリュースピンスライディングをするんですよ。 で、
はいはいはい、
で、みんなさ、だいたい、うわーっつってびっくりして、ボール落として、塁取られたりすんねんけど、うん、まあ、あろうことか掛布は、その対策をするんですよね。どうするかっつったら、そう、どうするかっつったら、まあ、スクリュースピンスライディングってドロップキックなんだけど、まあ、めっちゃ高く舞い上がって、こう、スラッシュダウンキックのような感じ、要は上から下にこう蹴り下ろすような角度で、斜め45度ぐらいの角度で、うん、落ちていくんだけど、
うん、
あろうことか、その掛布は、その、くるっていきなり反転して、それに斜め、うん、何なんつったらいいあれ。同じ方法で、
うん、
自分もくるくるって回って、あの、
はいはいはい、
相殺するっていう。
あれでしょ、うん、もう僕の中でそのスライディングのイメージは、
うん、
ヨガってこうダルシムが斜めに蹴っていくやつでしょ。
その通りでございます。
あれを反対側から掛布選手もやって相殺するってこと
だ。全くもってその通りでございます。やるんですよ。で、うん、ボーンなってうわーって二人ともなって、でまあその時にあの監督確か、長島だったと思うんだけど、うん、忘れたけど、
うんうん、
その手があったか、やからな。いやいや、野球やれて。
わしも今度使おう。
野球やれて。
いや、そこ勝負するとこじゃないからね。
そう。で、どうなったかは、ちょっとその動画を見ていただいて、うん、ちょっと笑っていただくというところでございます。
ね、
はい。まあ、そこだけちょっと、あらかじめ、ちょっと、謝罪しておきたかった次第でございます。
謝罪会見だね。
謝罪会見でした。
はい。はいで、うん、お便りが、初めて来てました、
うん。いや、もうね、びっくりしたよ。うん、嘘やろと思ったもん。
ね、うん。
いや、ありがたい。まあ、
びっくりするよ、ね。
ありがたいですね。
ありがたいね。
はい。
うん。で、この方は、同じ、まあ、ポッドキャストをやってる方で、
はい、
ゲーム系のポッドキャストで、
うん、
ゲームのつまみっていう、名前でやっておられて、
はい、
で、北海道に住んでるレトロさんっていう方。
ええ、ええ、ええ。
です、
うんうんうんうん。
で、なんか、ゲームソフトを2400本持ってると、約。
すごいな、ね、いや、なんかメーカーなんかなと思っちゃうよね、なんか。
うん、僕そのさ、うん、収納方法を教えてほしい。
いや、だってさ、もうゲームソフトとかもう親が捨てるかさ、
うん、
売るかしてさ、もう手元に全然ないっすもんね。うん
もしかしたらその後買ったんじゃない
かな。
社会人になってからコツコツと値段が上がる前に。
でも資産ですよね。本当にそれは。
それは間違いないと思う。うん、上がっていく一方じゃないかな。
そうだよ。
ゲームソフト。
うん、おそらく。
うん。
いや、俺もなんか今のうちに買うとこうかな。なんか、
まあ、ありだと思うよ、うん。何でもいいから買っといて。
まあ、僕
も、もうすでに高いからな。
高いもんね。本当、うん、
欲しいやつは特に。
うん。あ、うん、そういう意味では、全然話脱線して申し訳ない。今ね、神さんの、実家から、ポケットピカチュウが出てきたんですよ。うん、
それは何？ソフト？
あ、ポケットピカチュウご存知ない？
ない。
あれね、万歩計なんですよ。ポケットピカチュウ。
あ
で、要は、任天堂から出しとったんだけど、見た目がもう黄色い、ゲームボーイみたいな見た目で、うん、で、まあ、中にピカチュウがいて、要は、万歩計だから、こう歩けば歩くほど、ピカチュウが、まあ、フレンドリーになってくれますよ、みたいな、おもちゃがあるんですよ。
たまごっちとは違うの？
あ、似てる、似てる。でも、たまごっちは背は背長いやん。けど、ポケットピカチュウは単純に、もう歩くだけ。そういう背は一切せんでいい。
優しい。
でね、それをね、子供に見せたらね、まあ、喜んでね、やっとったんですけど、飽きたらしくて、で、飽きたら飽きたで今度ピカチュウ何してるとか、いきなり言い出すんよ。で、ピカチュウはさ、ほっとったらほっとったで、どんどん冷たくなっていくんよ。フレンドリーじゃなくなっていくんですよ。だからそれを見たら、子供はちょっと嫌やからっていうことで、僕が会社に通勤するときに毎日、今ポケットピカチュウを身につけてるっていう。
で、育ててんだ。育てるって言ったらおかしいんだ。
そう、フレンドリーになってるって。
仲良くしてるね。
で、ピカチュウどうして
る？対戦するの？対戦するの？
そんなんない、ない、ない。もう本当にピカチュウが可愛いね、終わりみたいな。
めでるゲームなんだね。
めでるゲーム。だから、ピカチュウはいつも、ピカチュウ何してるって聞かれたら、うん、今ピカチュウご飯食べてるよ、とか。
ああ。
そう、三輪車乗ってるよ、とかって。っていう風にして、ね、 いつ飽きるかどうかわからないんだけどやってます。
うん、という。いいね、うん。そうやってなんか昔のゲームに触れれるって。
そう。だからあれをね、うん、ちょっと資産として残しておこうかなと今思った。
ああ、いい。
多分
レトロさんもそのポケットモンスター世代だと。
うん。
赤緑世代。だから初期だよね。
バチバチ我々と同じじゃないですか。
多分年代一緒ぐらいだった。うん。うん、はずはず。
そうなんや。
そう。で、なんか子供さんとも昔のゲームやったりするらしい。
あ、夢。夢ですね。
うん。
いいね、それ。もう。
大きくなったらね。
あの、マザー2とか一緒にやりたい。
最初からマザー2ってどうなの？
いや、まあまあ、最初からは、いや、でも最初からでもいいんじゃないですか？マザー2。だ
ってマザー2とかってさ、うん、ドラクエとかがあって、
うん、
勇者たちが、うん、あの、人の家入って壺荒らしたりとか、あの、なんで魔王を倒さなきゃいけないの？みたいなところが、一応疑問としてある上でマザーをやるから、え？新しいぞみたいな、なるんじゃない？
それ
最初ってどうなんだろうね、確かに。
それは違うよ。それはあの、
変最初からでもいいのかな？
わからん。もう、誰かやってくれやさ、やってください。
うん。
でも。
すごい今疑問に湧いたわ。
うん。あ、でもいいね。そうやって子供と一緒にゲームできるなんて。
いいよね。
うん、夢ですね、うん。僕もいつかやりたいと思ってます。
そうそうそう、はい。で、じゃあ、いただいたメッセージの一部、
はい。
紹介したいと思います。
はい。
はい、ゲームで、Spotify で検索し、オトカルジーさんと出会いました。お二人の懐かしいゲーム話を初回から遡りながらじっくりと拝聴しています。スーパーファミコンの話など世代がドンピシャなのでとても嬉しいです。スーファミは203本ゲームソフトを所有しています。オタカルジーさんのエピソードでは特に第4回不思議のダンジョンシリーズが印象深く、私は不思議のダンジョンシリーズでは派生作品の初代プレイステーションのチョコボの不思議なダンジョンが私のマイベスト不思議なダンジョンで、このゲームはファイナルファンタジー版不思議なダンジョンなゲームで当時夢中でプレイしたのを思い出しました。
はい。
ほうほう。不思議のダンジョンシリーズといえば、最新作が来年の1月に配信されますね。私は購入しようかどうかとても迷っております。
おお、はい。
私も同じゲームの話を中心にするポッドキャスター配信者なので、オタカルジーさんの番組を拝聴しながら刺激にさせていただきます。私の番組を良ければ聞いていただくと嬉しいです。
ああ、なるほど。
それではまたお便りします。これからもオタカルジーさんの一リスナーとして配信を楽しみにしています。
はい。
今年のマイベストゲームが初代プレイステーションの僕の夏休みのレトロより。
わー。
という感じで。
いや、もうあの、嬉しい限りでございます。本当にこんな、こんなラジオを聞いていただいて。いや、
ね、
いやさ、今ちょっとさ、そのお便りを聞いとって、やべって思ったんが、あの、うん、確か俺、その、不思議なダンジョンの話をしたときに、あの、はいはい、チョコボは俺ちょっとあまり合わなくて面白くないと思っちゃった。
言ってた。まあこれはね、いろんな人の感想だからね。
なんか。
僕も試練は確かテーブルマウンテンまで終わって、うん、チョコボね、いろいろやる要素が多くて、
うんうん、
やってるうちに、なんか、あれが出たんだよな。プロアクションリプレイじゃなくて、
はい、
なんかの、付属のおまけにチョコボめっちゃ強いデータみたいなやつがあって。
あった。
それ使って急速に飽きちゃった。
それは、いきなりモードを入れるようなもんでしょ
う。そうそうそう、まさに。
なるほどね。
うん、これ使ったら楽だねと思ってやって、
うん、
おもれと思ったのは一瞬で、
うんうん、
急速に飽きてしまったから、普通にやっててよかったなと思って。
いやでもね、それはね、多分ね、人生何回やり直してもやると思う。
うん。
あのね。
あるよね。
そう、絶対、あの、ほら、言うてもったらそういうさ、チートみたいなことってさ、あんまりできる、ね、うん、機会がないやんか。特に僕らが小中学生の時なんか。で、そんなこと言われたら、うん、まあ、絶対やるやん。
やっちゃうよね。
で、やってから、で、後悔するっていうまでが勉強なんですよね。
う
ん、
そうそうそう。だから僕さ、強くてニューゲームとか、プレイできないんだよね。なんか、うん、もう、先知ってるし、
うん、
俺杖ってできるのはもう序盤の、スライムぐらいまでの、ね、スライムゴブリンぐらいのなんかやって、でも、まあ、こうか。
なるほどね。
バイオとかもロケラン連射したところで、うん、そうだよな。
さあ、そう言うとか。いや、もうわしそれでヒャッハーするタイプやけどな。なんか。
ヒャッハーしてもう最後まで行っちゃう？
いや、ヒャッハーして最後まで行っちゃうんですよ。で、
あ、すごいね。
なんかゲームによっては、ね、2周目じゃないと、あの、解放されないような、その得点とか、
はいはい、
そういうのがあったりするから、うん、まあ、それまでヒャッハーする っていう感じだった気がする。
あ、でも大概のさ、なんか隠し要素は、百科状態じゃ解除されませんってならん。
うんうん、そうだったかな。いや、そんな気がするな、確かにな。かな、
うん、そう。普通に、ベリーハードとか、ナイトメアでクリアしたら、解除されますよってなるような気がするんだよな。
ああ、確かに。確かに。けど僕はまあ、もうそれもありも、別に関係なく、もう、ヒャッハーしちゃい感じかな。なんか例えばバイオハザードとかで言っちゃうと、今までその、めっちゃ戦うのに苦戦しとったボスとかを、ロケットランチャーで吹っ飛ばす爽快感っていうのはとても好きだったんで、僕は。
そうね。
今まで苦労させやがらって、ボケがーっつって、ざまーって言いながらやるっていう。
それもでも一瞬で終わっちゃうじゃん。
そうなんですよ。ご
もっとも、ね。終わりみたいな。
ごもっとも。なんですけど、そう。やっちゃうんですよ。
そうなんだよ。
そうそう。待ってろよ、お前みたいな感じで、最初から始めちゃう。
なるほどね。だ強くてニューゲームした時にも、さらに新しい発見があるようなゲームだったらいいなとは思ってる。
うん、そうだね、うん。そうか。で、あれなんですね。うん、レトロさんは、マイベストゲームが僕の夏休みですね。
あ、そうそう。今年のマイベストゲーム？
あ、今年か。
うん。今年の、だから、レトロオブザイヤー。
ああ、そういうことね。
が、うん。
あ、じゃあ、今でもそのレトロゲームをやってはって、ねえ、
そういうこと
ね、それを、まあ、ポッドキャスト。いや、申し訳ない。ちょっと私、まだ、そのレトロさんの配信っていうのをちょっと一回も聞いてないんで、ちょっとまた、うん、はい、参考にさせていただいて、
あ、
ちょっと、はい、
なるほど、
聞かせていただけたらなと。
まだ聞いてないの？
え、聞きました？
なんてやつだ。
すみません。
聞いた聞いた。
聞くんか、うん、すごーい。
聞かせていただいて、で、いや、でも正直さ、
はい、
レトロさん自体も、やっぱプレイできてないやつがあるって言って、2400本あったらそりゃそうだよな。
そうね。そうね。1日1本越しても、どうだろうって感じ。
いや、1日1本越せないでしょ。
無理よ、無理よ、無理よ。
なおさらなんか昔のファミコンとかさ、どんだけ頑張りゃ越せるのって感じ。
僕の夏休みっつったら、エヴァンはやった？
いや、やったことないんだよ。最近出る、出るのか出た、しんちゃんのやつがちょっと気になってる。
あ、僕の夏休みの、なんかしんちゃんのバージョンみたいなやつ。あったね、あったあったあったあった。
うん、面白そうだなと思って。
うん。うちのね、
うん、
俺実は全然やってないんだけど、うちの妹がやっとったんですよ、僕の夏休みを。一番下の子が。でね、持ってると思う。うちに帰って、妹の部屋を漁ったら出てくるかもしれない。
うん、それ怒られるやつ。
怒られるやつやな、
うん。
で、一生懸命やっとったよ。なんか、それほど面白いんかなとかって、
流行ったよね。
うん、流行った、
うん、流行ったよ。
本当
確か。
そうなんだ。
うん、で、やってみたいなとは思ったけど、結局、多分この初っ端のやつをやってないから、やらずだね。
うんうん、ああ、いや、なんかいろんなさ、逸話というか、まあ、バグ技を聞いたりするんですけど、うん、僕の夏休みに関しては。なんか。
カブトムシで戦ったりするやつだよね。
なんかいろいろあるらしいね。なんか、ね、うん、実は詳細な内容は僕全然知らないんですけど、僕の夏休みって要は夏休みだから、1ヶ月間ぐらいしかいない内容なんですよ。うん、だから時間制限がある中で、ね、いろいろどんだけ回れるかみたいな話のゲームだったと思うんですけど、うんうん、バグ技を使えば、どうも32日目があるとかいう話があって、夏休みって
幻の32日
で、32日に突入するとみんな絵が、その普通の人間の顔が、お化けみたいなバグがあれになって、そう、みんな怖いバグ技だっつって結構有名。だから YouTube とかでもそれはやっとったな、なんか。
それあえて作ってるのかね。
いや、まさかまさかバグ技だから単純に。
ああ、そうそうそうそう。予定してないやつか。
そうそうそうそう。それをわざわざ組み込んではいないと思うけどな。うん、
これを知ってしまったか、みたいな。
お前はもう抜け出せる、みたいな。ま、そんなこんなでね、今後ね、また何かしら接点があってね、
う
ん、
そうね、
またやりとりがあったら面白いなとも思いますしね。
うん、は
い、
またこちらからもちょっとお便りとか送れるタイミングがあれば送ってみたいなと思って。
はい、そうですね。はい。うん、いや、ありがとうございます。貴重な、貴重な。はい。
じゃあ、
次は、なんだっけ、あ、そうだ。鼻歌クイズだった。
いつもの鼻歌クイズ。
イエーイ。忘れちゃった。毎回忘れちゃうよね。
うん。まだまだ染みついてないな。
染みついてないっすね。ちょっと、うん、前処しますわ。
今回は、てっぺ
ー。そう、わしですね。はい、うん。歌う内容はもう、ちゃんと決めてきましたよ。
うん。
うん。あれちょっと待ってよ。OK、OK、大丈夫、OK。
いいか。
うん。じゃあ。
お願いします。
はい。歌います。てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんあのね、
今イメージに湧いてきたのはなんか横スクロールのアクションっぽいやつかなと思って
あのね、まあ大ヒントなんですけど、そう、横スクロールですね、
うん、
はい、
うん、
で、まあこれはね、ファミコンでもあるし、アーケードでもあるし、うん、なんならスマホ版でも昔のね、
うん、
ガラケーとかでもあった、
うん、
うん、まあまあそれぐらいの感じで、で、まあ横スクロールのゲームで、
うん、
って感じですかね。うん、
うん、
まあまあまあ、多分まあ知ってる人は普通に、あ、これだねみたいな感じになると思いますんで、
うん、
またじゃあそれはね、あの概要欄から、
概要欄で、
はい、うん、ということで
確認してもらいましょう。
確認していただくということで、はい、
はい、
お願いします。
はい、お願いします。じゃあ今回の本編行きましょう。
行、うん、きましょう。
うん。今回の本編は2023 OT。
言いづら。言いづらい。
めちゃくちゃ言いづらい。
OOT は、ね。
OOT。
OOT は、ね。
OOT は。OOT の略はオタカルオブザイヤーね。は
い、そうね。オタカル
めちゃくちゃ言いづらいこれ。
ね。
まあ、ゲームオブザイヤーはゴティって言うんだけど。
オーティなんて呼ば
れない。オーにするだけでむちゃ言いづらい。
なあ、お、で、そもそもさ、母音が2つ並ぶってこと自体ちょっとね、違うような気がする。
言われてみれば。
まあ、そういうこと？いいんですけど。
言語的な問題？
わからん。まあいいや。はいはいはい、そうですね。あの、うん、今年最後というところで、まあ我々がね、これが一番面白いんやでというもの
を。そうだね。印象に残ったやつ。
うん、言っていければ。なんか知らんけど、うん、ええんちゃいまっかということですね、うん。はい。
そうね。お宝なんで別にゲームでもアニメでもっていう感じで。
うん、そうだね。
うん。
うん。
いろいろあって。じゃあ先に。
そうですね。
言っていいかい、
ね、お、じゃあお願いします。
うん。僕の中で、
うん、
今年もなんだけど、
も。
一番印象的だったというかね、スチームで、
はい。
勝手に今年あなたがプレイしたゲームってまとめられるんだよ。
あ、はいはいはいはい。あるね。
その中で一番プレイしてたやつが、
うん。
Seven Days to Die っていう、ゾンビゲーです。
なんか前チラッと言ってなかった？
多分言ってると思うんだけど、
おー、はい。
これ、また最近大型アップデートが入って、
おー、ほうほう。
で、その時に今プレイしたのが、Steam の中で、
うん。
ググッと時間が上昇して、うん、一番プレイしてたよ、あなたって。
うわ、そうな。
なってた。だから、今年が初ってわけじゃないんだよね。
うん、うん、うん、うん、
うん。
ちなみに、その、セブンデイズ2代、どんだけプレイしましたかっていうプレイ時間とか見れるんだっけ？
一応見たら、350時間ぐらいになってた、うん。
結構やっとるね。
トータル。
モンスターハンター3ポータブルぐらいやってるな。
そうだね。そのぐらいのレベル。もう、やってる人はもう1000時間超えてたりするんだろうけどさ。
そんなにやり込めるんや。
そこまでやってないんだけど、まあ、ぼちぼちやってるよね。
いいな。
セーブデータもだって何回も作り直してる気がする。
すげえな。え、どんなゲームなんですか、うん、ちょっと説明していただけませんでしょうか。
これゲーム的に説明すると、うん、FPS 兼サバイバルホラー兼、まあ、タワーディフェンス要素もあり、ロールプレイング要素もありますみたいな。
何もう一回言って、ちょっと待って。
だから、いろいろごちゃ混ぜになってって、
うん、
結局、FPS がメインだわ。
あ、そういうことね。はいはいはい、はいうん。
で、ただ、ちょっとマイクラ的な要素もあったりして、
うんうんうん、
世界観的には、自分しかなぜか生き残ってない、世界。
ああ。
で、その中で、民家とか、壊れた車とか、
おうおう
洞窟的なところとかがいろいろあるから、そこから物資を調達して、だから、フォールアウトでいうガラクタ集めみたいな。で、そのガラクタ集めが楽しいんだけどさ。
なるほどね。
うん。
もう、フォールアウトやんと思っちゃった。
で、そのガラクタ、集めたガラクタで、例えば、あの、ブロック作って、そのブロックで家建てたりとか、補修したりとか、武器作ったりとか、弾薬作ったりとか、家事してみたりとか、いろいろできるんだよね。
おぉ、なるほど。
うん。で、ゾンビの要素としては、自分以外、ゾンビと、あと、売店の、何売ってる人。
売店
店主だけ。売店。
売店
あの、なんだ、ま、店だよ、店。
まあ、わかりますけど。なんかさ、今まで話聞いとって、なんか荒廃した世界でゾンビがいっぱいいて一人しかいません。でも売店がありますって。はぁってなれへん、なんか今。
そう。自分以外生きてる人間、売店の人だけなんだよね。
そうなんだ。
なんか店主だけ生きてるという。
なるほど。
もしかしたら、まだまだこれね、実はアーリーアクセスなんだよ。
そうなの？
あの、開発がザ・フィン・ピンプスっていうところがやってんだけど、2013年の12月にリリースして、それ以来ずっとアーリーアクセスのままアップデートして、今アルファ 21.2 までアップデートしてる。
だって10年間ぐらいやってるってことは、アーリーアクセスを。
そう。で、あの、最近10周年みたいな。
お、いや、10周年。
リリース10周年ってなってるんだけど、まだアーリーアクセスでやってるっていう。
おかしいて。
だレベルがおかしいんだよ。もう、製品じゃないのみたいな。
そうや。もうええやんって、それ、なっちゃうよね。
で、実際、プレステ4かな？プレステ4では、パッケージで出てんだよね。
え、あ、そうなんや。
うん。その後、プレステ4はやってないから、僕は。あの、ずっとスチームでやってるから、プレステ4がどこの、アルファいくつで終わってるか分かんないんだけど、一応出てますと。
へ
ー。で、これね、なんといっても安いんよ。
あ、なるほどね。いくらなんですか？ま、それはね、まだ、あの、ベータ、アーリーアクセスやからっていうところで安いんですかね。
それもあるかな。定価が2480円。
う
ん、だけど、あの、スチームよくセールするんだよね。
あ、するするするする。
今もう、ウィンターセール中で1月4日までやってるんだけど、600円。
わし買おうかな、なんか。
いや、これ、おすすめだよ。あの、まだ多分、そうそう、正式版アップデートにならないんじゃないかなと思うから、アップデートのことにガラッとプレイスタイルが変わるもんで、また楽しめる。
それは、
ね、昔は特にガラッと変わった。うん、
そうなんや。
そう。最近はまだ、あの、ちょっと変わったくらいの、レベルなんだけど。
あれよね、ちょっとお得な気分になるよね。あの、本当更新するたびに2が出たみたいな感じになるってことやろ？
そういうこと、そういうこと。まあ、なんか、
いやね、
もう、だから更新されるたびに新しいゲームをプレイしてるスタイルになる。
すげえ。
最近は、まあ、だから、ゆるっとした調整だったりするから、あと、新しい敵の追加とか、武器の追加とか、昔はだからさ、なんか蜂とか、敵がいて、蜂むちゃくちゃうざいんだよね。
まあ蜂ですかね。
倒しづらくて。
ああ。
で、あと、昔あった銃で行くと、ラッパ銃って言って。
え？トランペット？
トランペットって言っていいの？ラッパ銃。あ、ラッパがね。
いや、ごめん。あの、ファマスっていうフランスの武器があって、あれ通称トランペットって呼ばれとったなと思って。
はいはいはい、全然違う。そんなね、丁寧なものじゃないよ。
違うの。
昔の、例えば、あの、海賊とかが使ってたやつで、先端がちょっと開いとって、で、あの中に銃弾、まあ、散弾銃だから、普通だったら、あの、つぶつぶなやつを詰めるんだけど、そんな高級なものがその場で用意できてるとは限らないから、石とか詰めて、で、それをバコーってやるんだよ。
なるほど。もう、あれやな、一番初期のあの、火縄銃よろしく、マスケット銃みたいな感じの。
そう、あれの、だから、筒が多分太いんだろうね。
なるほどね。
石とか詰めるから。
そんな、いいもんねえから、石でも詰めとけ、みたいな。
そう、なんでもいいから、釘でも石でも詰めとけ。よし、火薬入れて、発射みたいな。
潔いな。
で、それが銃として登場してて、まあだから、初期何も、その、ハンドガンとかさ、ライフルとか作ったりできない時には、ブランダーバスをとりあえず作って、ぶっ放すっていう。ただ射程距離むっちゃ短くて、一発ごとに込めるから、隙だらけっていう銃なんだけど、それにお世話になってて。 で、それもアップデートでなくなっちゃったの。
なんか、聞いてるだけでめっちゃ面白い。入れとったよ、
ね。面白い。
そんな。
そう、ネタ要素としてね。
なんか、とりあえずのサブウェポンみたいな感じで、やばいって時に出せるようにしたらね、絶対面白い、ね。
僕、ラッパ銃を何丁か持ってて、一発撃った。で、あの、弾込めなんて時間かかるから、もう一丁、もう一丁、もう一丁、みたいな。やっとったよ。
うん、まあ、あの、リベレーターをいっぱい持ってるみたいな感じやな。
そうそう。もうだからその辺とかもいろいろ工夫しがいがあって面白かったんでね。
なんかね、なんか面白い。で、
面白そうだろ。
ちょっと気になったのが、うん、あ、ロールプレイング要素もあるという話だったんですけど。
うん、ロールプレイングっていうのが何を指すかによるんだけど、まあ、探索して、クエストがその店長から受けれるんだよね。
店長さ、ただもんじゃないんや。
店長ただもんじゃないよ。なんか、最近のゲームだと、うん、この拠点がなんかゾンビで溢れてるから、倒してきてくれとか、
うんうん、
ここの拠点を確保したいから、
うんうん、
夜に行って、電気を、あの、発電機をつけてきてくれとか、そういう指令を出してきて、それをクリアすると報酬がもらえると。お金とアイテムとか。
ああ、なるほどね。はあ、はあ、うん、あ、じゃあ、うん、なんかメインの、そういう、フォールアウトでいうところのメインクエストみたいなのは、うん、
はいはい、メインストーリーね。
そのメインストーリーみたいなのは、あんまりないかな。
うん、メインストーリーが今ないんだよね。もしかしたら正式までにメインストーリーができるのかもしれないんだけど、
うん、
今はサンドボックスタイプというか、
うん、
終わりがない。
あの、まあ、10年かかって、もうええやろ。考えた映画がサクッと、いかんか。
まあ、だから今世界を作ってってて、うん、そこからやっと世界ができたら、なんかストーリーを引くんじゃないかな。
ですかね。パパパ、うん、でもさ、その、アーリーアクセスをずっとやってるプレイヤーが、
うん、
ある日突然製品版になって、
うん、
ちゃんとしたものができましたよってなった時に、やっぱりその時のセーブデータっていうのは引き継げるんかな、うん、どうなんかな。
これ、アルファが変わるごとに、引き継げないから。
うん、あ、
やっぱ新しい要素が出たら、うん、新しい要素が出たなりのプレイをしなきゃいけないわけで、
なるほど、
データは引き継げない。
そう、じゃあ
アルファ今 21.2 なんだけど、
うんうんうん、
それが 22.0 になったら引き継げないって感じ。
なるほど。だから今まで持ってたあのブランダーバスラッパ銃を、うん、なんちゃら持ってたのになくなってるってなるわけや。
そうだね。
なるほどなるほど、
うん、まあ。それはしょうがない。
うんうんうんうん
うん、そう。これね、すごいシンプルなんだけど、
うん、
ゾンビが怖いんだよね。
なるほど。あの、絵として?その描写として?
いや、登場がだね、基本的には、あの、道端をふらふら歩いてるゾンビもいれば、
はいはいはい。
家の中ってやっぱ物資が溢れてるから、家の中入って探索するんだけど、
うんうん、
で、その探索するときにゾンビが寝てたりするんだよね。スリーピングゾンビだったかな。いろんな種類のゾンビが、音とか光とかには反応するんだけど、基本寝てるから、こそっと行けばこそっと倒せる
状態。うんうん、あ、そう。ああ、なるほど、なるほど。
こいつらさ、普段音立てて歩くくせに、あの、ズリズリみたいな。
うんうん、
あの、たまになんか無音で後ろに忍び寄ってきてる時があるんだよ。
怖い。それは
それにね、めちゃビビる、
うん。え、ちょっと待って、しかもそれさ、あの、
うん、
冒頭言ったように FPS なんですよね。
FPS? だから後ろ見えないからさ。
TPS じゃなくて FPS なんですよね。
そう
わ、怖い。
で、いきなりポコって殴られて、うわぁ、みたいな。
無理無理かもしれない。怖い。
ビクッとする。
そうなん。
うん、お前どこにおったみたいな。
ああ。あの、バイオハザード7がそんなんやったよね。FPS になって。
ああ。
そう、確か6ぐらいまでは TPS で、
うん。
もう、ってかね、バイオハザードも6とか5になってくると、
うん。
ゾンビとかもうがっつり普通におるから、なんかそういうしっとりした怖さがなくて、
はいはいはい、
もう戦闘を楽しむみたいなところの重点が置かれとって。ね、で、7やったら。
7やったわ、7。
あ、やったんや。
うん。
そう、7もだって、うん、
怖かった。
あ、そうやろ。あれ一人称でやっていくやろ、
うん、うん。
俺やってないんですよ、7は。もうその一人称って言われた瞬間、僕にはもう無理だってなって、怖いの嫌いだってなって。
あれ VR も対応してたはずなんだけど、VR やばいだろうなと思って、
実にやめてほしい怖さが。そうやな。
で、ただ VR に合ってる意味として、うん、なんかね、アイテムの位置がキラーンってちょっと光ったりするんだよね。
あ、そうなんや。
だからそういうのを探すときに VR の方が楽しさがあるんだろうなと思って。
ああ、確かに。
キョロキョロして。
なるほどね。
そう。怖いんだよ。あとこれね、夜がね、うん、また怖いんだよね。
もう
特に序盤。
今の聞いてるだけで怖いのにね。
うん。そう。夜は、ゾンビ、設定次第なんだけど、
いい
基本の設定だと、
うん、
日中はゾンビ歩いてます。
はい、はい。
あの、一部のゾンビ以外は基本歩いてます。
うんうん、
で、夜になるとみんな走りますっていうタイプなんだよ。
夜型タイプ？
夜型。みんな夜になると元気出ちゃうタイプ。で、で、そいつらがいきなり、こう、クワーって走って襲ってくるから、う
ん、お
う
お
う夜、序盤出歩けないんだよね。
ああ、もうそもそも武器もそんなに揃ってないし、みたいな。
その木の槍と、
やか、
なんだ、
無理や。
木の弓矢？
木の弓矢って。
そのぐらいでどうにもできないから、
うん、
序盤は多分大体の人出歩かないんじゃないかな。
なるほどね。
だから僕は廃墟にこもって、さらに念のため入り口にブロック置いて、蓋してとか。
なるほど、なるほど。
じーっと座ったまま夜を過ごす。っていう。
それリアルにじーっと待たなあかんの、そう。
そうだね。一日の時間はどうだろうな。そんな長くはなかったはずなんだけど。
そ
う。うん。だからその間、ちょっとじーっと過ごしながら、例えばクラフトできるものがあったら、クラフトして、経験値稼ぎつつ、
なるほど。
あとは、なんだろう、準備したりとか、
うん、
あとは、いろりというか、何、ね、キャンプファイヤーで肉焼いたりとかして、時間を潰して、
おお、
朝やっと来たわ、みたいな。
ちなみに。
朝に安心する。
なるほど、朝に安心する。ちなみにその満腹度みたいなのあるの、うん、
あるある。満腹度と、その、水分か。
ああ。
うん。
マジか。
水分量があって、で、その辺はやっぱ体調に影響するし、
うん、
ゾンビの攻撃も感染症とか、かかっちゃうことがあるから、序盤感染症がやばいんだよ。うん、
なるほど。
感染症はね、抗生物質か、蜂蜜がないと治せなくて。
待って、抗生物質でなんとかなんの
抗生物質でなんとかなる。
とかじゃない。
全然。
違うの。蜂蜜って何
蜂蜜はなぜか感染症に効くというね。
謎。
ただ、あんまり手に入らない。
まあ、なるほどね。
序盤感染症で死ぬことはあるよ。
ああ。ちなみに死んだら死んだで、また一からやり直し
一からやり直せるんだけど、うん、やり直すんだけど、うん、スキルとかは残ってて、
うん、
経験値とか。
なるほど。
で、素っ裸で始まるんだけど、死んだとこにアイテムが落ちてるから、
うん、なるほど。
そこまで行けば回収できますよと。
あ、それはいいね。なんか。
うん。で、あなたが死んだリュックの位置はここですっていうマークまでは出てくれるもんで、なんとかこっそり行って回収するっていう感じ。
そう。なるほどな。なんか面白そうだけど、なんかすごい怖そうやな。
多分ワイワイやったら面白いんじゃないかな。僕シングルでしかプレイしてないからわかんないんだけど。
あ、これってオンラインで協力プレイはあるんや、
う
ん。
そう、オンラインで協力もしくは対戦みたいな。
対戦
ことができる。
なるほど、ね。
対戦やったら多分泥沼な感じはするんだけど。
面白いだろうね。対戦も対戦で。その何、何建築、マインクラフトみたいに建築していくってことは、フォートナイトみたいな感じなんかなと思っちゃったりしたんだけど。
フォートナイトほど早くないよ、動きは。
タタタタタってさ、速攻階段を作ってって、どんどんどんどん上に登ってって、みたいな。あんなんではない
よ。あんな感じまではできないけど、まあ、うん、若干近いっちゃ近いよね。敵が、例えば正面から来てるんだったら、ブロックをこう積んじゃえば、
うん、
ちょっとシャットアウトできるし、
うん、ほうほうほ
う。っていうことはできるかな。
秒で作れるわけ？
置けばね。置ける簡易的なブロックだったら秒で置ける。ポンと。
ああ、なるほど、なるほど。
回収できるやつもあるし、
うん、
回収できないやつもあって。
ああ、なるほどね。
例えばコンクリートブロックをボンって置いたら、うん、もうそれはずっと設置されてるから。
なんで？おかしい
やろ。回収はできない。でも木のなんか枠だけのブロックみたいなやつはポンって置けるから、
あ、
その辺は有効活用できる。簡易的な。
なるほど。あ、わかった。あれか、自分でブロックを、懐に持っとって、それを4つ置いた時点で、うん、もうそれがセメントとコンクリートかなんかで繋がって固まってるから持ち運びませんみたいな感じだから。
だからこれはみんな異世界人だと思う、多分。アイテムポケット持ってると思う。
そういうこと。
ただ有限のアイテムポケットみたいな。
有限のアイテムポケットみたいな。
うん、メインの要素としてね、あと7日ごとにゾンビホードっていうのが、
うん、
ゾンビホードっていうのが、7日ごとにあって、
はい、
ホードっていうのは、 ゾンビがもう大量に襲撃してくる。
あー、なるほど。
なぜかこっちの位置はバレてる。
そういう意味やから。
なぜかこっちの位置バレてるから、もうそこめがけてゾンビが来るので、
うん、
まず、初っ端の7日までに、いろいろ準備して、とりあえずゾンビに倒されない準備をしなきゃいけない。
その、あの、報道に
備えて。
対してね。
そう。で、以降7日ごとに、どんどん、ゾンビが襲撃してくるんだけど、だんだんとゾンビも強くなってったり、種類が増えてったりするから、
うんうんうん、
それなりに対策をしていくと。
ああ、いや、そんな、だったら、あれなんかな、武器もそうなんだけど、食料もそれなあかんし、で、うん、いっぱい来るってことは、自分のその要塞みたいな感じで、家を建てたりせなあかん、それを7日間の間にせなあかんでやろ。で、その7日間も言うてもたら、日中しか活動できへんもんな。
ほぼほぼね。
ほぼほぼね。うん、いや、きいちいな。
僕はだいたい、ここ、ちょっと丈夫そうだなっていう家を、目星つけて、そこを強化していくのに徹するね。
あ、もう最初からその、あるんだ。その、廃墟みたいなところが。
廃墟とか、空き家とか。
うん、空き家
なんか、場合によってはホームセンターみたいなところとかもあったり。
ホームセンター激アツじゃない？
激アツでもない。広ければ広いほど守りにくいから。
いやいや、だってホームセンターにさ、なんかチェーンソーとかあるんじゃない？
があるとは限らないから。
なんでや。
やっぱ。
いや、俺だって一番、なんかそういう状況だったら、まずホームセンターに行く方がいいなっていつも思ってるから。う
ん、現実ではね。
現実
さすがにゲームでは、アイテムが有限だから。
うん。
ホームセンターが最適とは限らない。
そうか。あの、マキタのさ、うん、あの、チェーンソーとかいいんじゃないとかって思っちゃったりしとってんけど。
この世界のホームセンター、大概ね、うん、あの、園芸コーナーに、めっちゃセメントだけ置いてある、みたいな。まだセメントの、なんかセメント作るまでにはめんどくさい工程があるから、うん、セメント今はいらないんだけど、ああ、みたいな。
円形この激アツやで、みたいな。あの、だってセメントって水じゃなかったっけ？片面。
そう、セメント、ただセメントだけじゃ使えなくて、うん、セメントと砂と、うん、なんかをコンクリートミキサーで混ぜ合わせることで、セメント、コンクリートの元ができます、みたいな。
じゃあ大変やな。
感じだから。
なんか、適当に水曲げてやったらいけんちゃうと思っちゃったけど、違うんや。
できないですよ。さすがに。
左官道具とかもいっそや、いっそやな、なんかな。
うん。その辺はない。
ないんすか。
さすがに。昔ね、
うん、
農園を作るのに、クワとかが必要だったんだよ。
そうだね。
うん。今はもうなくなっちゃったんだけど。
あ、いらんようになったんや。
いらんようになった。園芸ブロックみたいなやつになって、そこに種をポンポンと植えれるようになったんだけど、昔はクワとかで地面を耕して、で、しかもそのクワにちょっとバグがあって、クワで雑草をカスって刈り取ると、めっちゃ経験値入るっていうバグがあって。う
ん、やばいやん、それ。
それ知らなかったんだけど、うん、なんかクワで畑掘ってる時に、うん、あれなんかめっちゃレベルアップするぞ、みたいな。感じになって、もしやと思ったら、なんか、草買った時に、すげえ経験値入ってんだよね。
ついげライフルやん。ついげライフルですよ、フロントミッションの。そうそう、すごいな。
あんな高級なもんじゃないけど。
草買ってさ、俺はいろんなことを学んだぜ、みたいな。
そうそう。お、ひらめいた、ひらめいた。
ひらめいた、トゥルン、トゥルン、トゥルン、つって。それでもまあ、まあそういう絡みもあってなくなっちゃったんかな。まああとはシャラクセイってなったんかもしれんね。
あれがだからバグだったのか、意図した要素なのか、うん、デバッグモードだったのかはわかんないけど、
うんうん、
そんな感じだね。最近はちょっとね、スキルを上げるのにめんどくさくなって、
うんうん、
本をたくさん読まなきゃいけなくなっちゃった。
フォールアウトかな
確かに。確かに。フォールアウトも本読んだね。
読んだね。そういえば。スキル上げるときにな。
うん。ステラテスラだ、みたいな。
そうそうそう。ラファントマーとかやろ。まあいいけど。
クロブラック・ザ・バーバリアンを読むんだ。
懐かしい。懐かしい。懐かしい。
はいはい。
よう覚えとんな。え、ちょっと待って。ほんで、そん
で、本を読んで、あの、スキルの一部を上げたり、うん、あとは、ちょっと特殊なスキルを得たりとか、特殊なスキルっていうのはなんか、例えばレンジャーっていうスキルの中には、
うん、
弓矢の矢が撃った後敵に当たったのを回収しやすくできますよとか、
ああ、なるほど、なるほど。
倍作れますよとか、そんな感じのやつ。
レンジャーいいな。
うん。そう。で、建築要素が、
うん、
結構その重力っていうのがちゃんと考えられてて、変に 柱を作ったりすると崩壊する、
うん、すごいな、そこまで考えられてんねや。
うん、この構造無理だろうみたいな感じはまではいけるんだけど、ある程度までいくと、うん、バコバコって一気に崩れる。
すごいな、その辺の物理演算も考えられてるってすごくない？結構。
そう。だから空中上はできないはず。
空中上。なるほどね。うん、だからさ、一本だけ柱を最初に置いといて、その一本をベースに、なんかこう、うん、床を上にバーン作ってから、その上に家を建てて、完成したら一番最後に、一番最後の、うん、そう、一番下の
柱を、
柱をポーンって抜いたら、できましたとかではないんや。
う
ん、
そう、ね、それはもう空中上的に、になった瞬間に、破綻するし、あとは、その一本の柱が木でできてるのか、コンクリでできてるのかとかにもよるし、
すごいな、
その柱の上に乗ってる床が、この広さまでは耐えれるけど、うん、この広さ以上になったら、その周り崩壊しますみたいな。
すごいな。それは、ちゃんとさ、うん、教えてくれるの。やっぱりその作ってるうちに、もう、この広さだと無理だよとか、要はその知識を最初から頭に入れないとできないんやったら、ちょっとめんどくさいなと思って。
感覚だね。全然教えてくれない。
コツかよ。うん、感覚かよ。
これいけるだろうっていうのにするか、もう丈夫にしちゃうか。
なるほど。で、何回か作ってて、職人みたいになってくるよ。うん、この柱じゃダメだっつって。
大体さ、ギリギリ攻めないから。柱は4本がいいんだ、みたいな。やらないし。
そうだよ。ギリギリ、う
ん。ただゾンビのさ、さっき言ったホードで襲撃されて、うん、ゾンビがやっぱ壁殴るんだよね。殴って、
うん、
ゾンビが壁とか柱壊したことで崩壊する可能性もあるから、さすがに四隅の柱だけはコンクリ製にしとくかとか、最優先で鍛えよっかとかっていうのはやるね。
なるほどね。なんか、マトリョーシカみたいな要請したらいいんじゃないと思うけどな。うん、
何重かにして。
部屋の中に部屋があって、部屋の中に部屋があってみたいな感じにすればさ、超強いんじゃない？
そう、まあ、そういう要塞もありだよね。ま
あ、ただ、めっちゃ物は使うけどね、材料は。
うん、そうそうそうそう。
うん、
なかなかそう、ポンポンコンクリを立てたりできないから、そこら辺も考えどこだよね。
なるほどね。
うん、
しかしまあ、安いとはいえ、ちょっとなんか聞いてたら怖いな。まあ、
やるやったら。面白いよ。どっちかっていうと、バカゲー。
あ、バカゲー
だと思う。
あ、そうだ。バカゲーって聞いたらなんか、うん、すごい親近感湧いてきた。ちょっと見てみようかな。
う
ん、いや、この前言われてた、デイブ・ザ・ダイブ？
ダイバー
か、はいはい、ダイバーか。そう、あれがだいぶ気になっとって、ちょっと買おうかなって迷ってたんだけど。
あれもいいと思う。
うん、セブンデイズ・トゥ・ダイも600円なんだったら、うん、そっちをサクッとちょっとやってもいいかなと思う。まあ、
そう。やろうと思えば二人でもできるし、ね。
そうね。時間があればの話なんだけど、すべては。
そうね。うん。そうそうそう。
大変なんですよね、
これ、あとね、一個多分気に入る要素があって。
うん。
乗り物があるんですよ。
そうだ。
自転車があるんです。
いや、わし、その自転車めっちゃ好きかって言われたら、そうでもないし。
うん。まあ、自転車はネタとしても、その後ミニバイクとか、普通のバイクとか、
うんうん、
車、最後はジャイロコプターまである。
何？ジャイロコプターって。
ジャイロコプターって一人乗りの。
うんうん。ヘリコプターみたいなやつ、ね。
なんて飛行、そうそう。
いや、すごい最強。ジャイロコプター作った状態で上からバンバンバンバン撃ったらもう絶対勝てますやん、みたいな。
うん。ただ、ジャイロコプターにたどり着くまでなかなかしんどいけどね。
うんうんうんうん。
序盤はね、すごい自転車にお世話になる。
自転車って面白いな、またこれ。へぇ、
走りより全然いいからさ。
うんうん。
なんか、やっと自転車で来た、よかったってなるよ。
あ、それでもそれ面白そうやな。知らん土地、要は開発しようと思った時、うん、ね、未開拓の土地を、開拓しようつって自転車で行って、うん、ほんまにあるんかなつって、あったーってなったら嬉しいやろな、多分。
嬉しいね、うん。で、しかも自転車とかの荷台にちょっと詰めるんだよ。
あ、いいね。
荷物。
なるほど、なるほど。
自転車やっぱ少ないけどさ。
うんうんうん。
うわ、これ持っ ってける量がちょっと増えたぞってなるし。
なるほどね。
なおさらね、その後のミニバイクとかになった瞬間に、うん、ガソリンの力が使えるよね。
ガソリンの力、
まあ、エンジンってすげーってなる。
なるほど。もう、あの、ハンドルひねるだけでどんどん行くね、みたいな。
すごいな、まあ、遅いんだけど、遅いんだけど、
いや全然
自転車はさ、スタミナ使って走るよね。
そうよ。
キーコ、キーコ、キーコってやって、うん、坂道は結構スピード出るんだけど、うんうん、上りとかむっちゃ遅くて。
そこはね、ミニバイクの方が圧倒的でしょうね。
そう。だから、エンジン強えと思って。っていうゲームですごい楽しめるもんで、うん、おすすめ。
ああ、面白いな。なんか聞いてるだけでまたやりたいなと思うけど、怖さもあって、うん、まぁ、ちょっと今度ね、あれ見てみようかな。プレイ動画とかあるでしょ。
そうだね。
ね。うん。いいですね。うん、
それに関係なく言うんだったら、
うん、
プレイ時間関係なくなら、後の候補はヴァンパイアサバイバーとか。
ああ、なんか前、それも聞いたぞ。
チラッと言ったでしょ。
2D のやつやったっけ？
そうそうそう。上から見る視点のやつかな。うんうん、
なるほど、なるほど。
これも安くて面白いっていう。
もうほんまスチームばっかやん。
うん。あ、でもこれはね、スイッチも水平展開してたような気がする。
あ、そうなんや。
うん。
へ
え。そう。これはね、おすすめ。やると、
うん、
めっちゃ時間泥棒だよ。
時間泥棒。
うん、
いいですね。いいですね。
うん、かな。
1位はだからその、セブンデイズ2ダイが1位というところで、
うん。ゲームだったけど。
ゲームだったけどね。うん、じゃあ次は、私、鉄平の方のオタクあるオブザイヤーなんですけど、
う
ん、
そうね、う
ん、まあ、私はちょっとゲームをするっていうのが今年あんまりなくって、スプラトゥーン3をちょっとなんか空いてる時間にやっては終わるみたいな感じだったんですけど、うん、ただ通勤中にアマプラでいろいろアニメを見てたりしてたんで、うん、まあその見たアニメの中から、うん、まあベスト3ぐらいをちょっとお話できたらなと思います。
いいね。
じゃあ、うん、まずは第3位なんですけど、
うん、
ミギとダリっていう作品なんですよ。
ああ、プレイリストじゃないや。未用リストに入れてるわ。
あれね、そう、今、だから12月なんですけど、後半なんですけど、今撮ってるのが、
うん、
これで今、12話まで行っとって、次まだ13話が次あるかないかみたいな、まああるんですけど。
まだ終わってないよね。
そう、まだ終わってないんですよ。
そうだよね。
そう、でね、これがね、いや、最初、神さんが面白いよと。うん、言うから見たんだけど、うん、本当に面白くって、これ、あれだよね、右とだり書いてる人って、坂本ですか、ですがか、坂本ですがっていう風な漫画
家の人、
あの
方はもう亡くなられてなかった。
そうなんですよ。佐野奈美さんっていう方なんですけど、
そうね、
実は、その右とだりを、そのアニメ制作中も放送しますよって決まってて、制作中に亡くなっちゃったんですよね。うん、
制作中だったんだ。
そう。うん、まあ、そんなこともあったりしたんだけど、で、その、ミギとダリ自体は、結構、その、まあ、坂本ですが、みたいな感じで、ちょっと、うん、シュールな笑いというか、なんか、ちょっとクスッとした笑いもあるったりするんですけど、
はいはい。
あのね、まあ、基本サスペンスみたいな感じ。で、
うーん、
これね、本当なんだろう、結構その、目的が結構先の長い話なんだろうなっていうような目的なんだけど、
うん、
1話1話どんどんどんどん核心に近づいていく感じになってて、もうサクサクサクっと楽しめる感じ。なんか仮面ライダーブラックみたいになんかそんなサブ系とかそんなないから、毎回毎回核心に近づいていくっていう。まあ話数も少ないしね。でね、右とダリはマジ面白いよ、本当。もし見たいリストにあるんだったら、ぜひおすすめです。う
ん、なんか、名前、タイトル的にさ、
うん、
なんか確かにギャグだなとは思った。右と左みたいな感じなんかなと思って。
いや、まあまあ、その通り、右と左で、で、双子なんですよね、うん、主人公が。うん、で、うん、双子なんだけど、まあ、いろいろな理由で、一、うん、人、これ難しいな、日本語で何て言ったらいいかな。周りの人は、その一人の人間として認識してるんだけど、実は双子みたいな。だから入れ替わったりするんですよね。その一人が。
え？戸籍上は？
ね、非常に、ね。
戸籍上二人なの？
非常に、非常にね、説明しにくいんだけど、戸籍上は一応ひ、うん、その辺の戸籍上とかの設定は、あんまり。
ネタバレになる？
ないっていうか、その辺は触れられてないから、なんともなんですけど、とにかく周りの人からは、ただの普通の一人の人間。で、双子やから、見た目が超そっくりなよね。だから、どっちかどっちか入れ替わってても、どっちがどっちか分からんのよ。どっちが右かどっちが誰かみたいな。分かれへんのよ、周りの人から。
よくあるさ、うん。前髪の分け目が逆とか、そういうのはないんだ。
いや、ね、もう前髪の分け目は逆なんだけど、周りの人は分からないんですよ。
あ、そういうことね。みんななんか、目が節穴なんだね。
そう、節穴なんですよ。で、大まかな目的が自分の双子なんだけど、うん、その双子のお母さんを殺した犯人を探すっていうのが、大まかな大事なストーリー、一本のストーリーで、うん、で、まあ、毎回毎回そのいろんな真相を掴んでいくんですよ。結構早いスペースで。で、うんうんうん、今もう結構最終話もできてるんだけど、うん、これこの後どうするんすかねみたいなところが、とても気になる、うん、次回が気になる作品ではあります。
彼らはさ、学生なの？
うん、中学生とかだった。で、うん、面白いんが、確か最初小学校6年生というか、物語の最初の方で中学生になりました、みたいな感じになるんですよ。確か。
うん。
だから、言うてもったら、あんまり世間の知識なんかはよく知らんわけですよ。
うん、
だから、そんな中、二人で、アホな、類推を立てて、それをちょっと計画に実行してしたら、全然違ったとか、そういう、ちょっとボケみたいなところはあったりするんやけど、だけど、なんかちょっとそれをシリアス調に書いてるのがまた面白いっていうか、まあ、作者の、ね、独特の世界観ですよね。その辺は、坂本ですが、みたいな感じの。
坂本さんが出てきちゃったりしないの？
もしない。しません。
ああ、それはしないか。
それはないっすね。で、しかもさ、うん、舞台がなんと神戸市とかやからね。
実在の。
そう、実在の神戸市の、神戸市のオリゴン村っていうところなんだけど、そのオリゴン村っていうのは多分実在しないはず。
はいはいはい。神戸っぽさは出てくるんだ。ん？作品中に。神戸っぽさ。
神戸っぽさ出てきてないっすね。出てきてないっす。全然出てこない。
出てきてないか。
はい。ここは東京って言われても、あ、東京なんだねって納得するぐらいの感じ。
どこだとしても。
どこだとしても。いや、まあ、本当に面白いんで、これはサクッと見れる意味も込めて、おすすめですかね。
うん、いいね。
はい。
うんうん。
で、次行きましょう。2位なんですけど、うん、2位は、ダンジョンに出会いを求めているのは間違っているだろうかっていう。
ああ、いいっていうか。
長いよね。
あるね。長いね。っていうかさ、シリーズがたくさんあるよね。なんかさ、シーズン1、2、今、3ぐらいか？
今ね、4が最新ですわ。
4か。
うん。で、まあ、それも全部アマプラから見てるんですけど、
うん。
外伝もあるんですよね。ソードだとか。
あるね。リュウさんみたいな。
リュウエルフの方。さんではないよ。
じゃなかったっけ？外伝。
あれ。名前どう忘れしたな、違うんですよ。金髪の髪が抜けの女の子でめっちゃ強い。名前出てこうへんようになってもうた。主人公が最初、うん、憧れとった女の人がおって、めっちゃ強い。ケンキって呼ばれとった人。そうそう、あの人の話。
はいはいはい。
そうそうそうそうそう。
あったね。
そう。
あった。
で、いや、俺実はその断末以外にも、その異世界転生系というか、
うん、
まあ、ファンタジー系として、異世界おじさんとか、あとは、うん、転生したらスライムだった剣とかも見たんですよ。はいはいはい、で、うん、まあ、異世界おじさんめっちゃ面白かったんですよ。ま、
いいよね。
異世界おじさんは、まあ、4位ぐらいなんですよ、実は。僕の中で。
あ、
うん、うん。あれは面白くて。で、ただ、スライムに転生したらのやつは、うん、ちょっと、まあ、面白い人からしたらすごい面白いと思うんだけど、僕はなんかちょっとね、うん、こいつ強くなりすぎじゃねみたいなところがあって、まあね、要は、よくあるんだけど、ね、うん、転生したらもう最強になってましたみたいな感じが素に出てて、もう、あんまり窮地に陥ることがないっていうか。
そうね。
とにかくこいつが出たら、はい、もう勝てますね、みたいな、その先がちょっと見えるような感じがして、
うん、
で、ちょっといまいちかなっていうのはあったんだけど、ただキャラクターとしてはいっぱい魅力的なキャラクターが出てきたりしたから、
うん、
で、今シーズン2までは一応アマプラで見れる。で、
うんうん、
そう、一応全部見た。
村作りというか町作りを、
あ、そうそうそうそう、
作っていくのを楽しむような感じ
でしょうね、
かなと思って
る、ね、うん、うん、あ、見た？
知ってるよ。原作も読んでたし、
あ、何？
アニメも一部見たはず。
あ、そうだ、うん、原作の方知ってるんや。
うん。
原作ってあれライトノベルじゃないの？
あれ、漫画も出てるよ。
あ、そうなんや。
ライトノベルを漫画化するやつ、よくあるじゃんね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。の漫画を見てたかな。
で、まあまあ、そんな感じで、その男女に出会いを求めるのは間違っているだろうかっていうのは、まあ今、シーズン4まであって、うんうん、まあ実はちょっとね、シーズン1あたりぐらいで、なんかもう次見るのやめようかなと思ってた時期があったんですよ。なんか、要は、お色気シーンが多いんですよね、ああいうのって。
ハーレムものだよね、これ。
そうそう、あの、なんか女の子がこういっぱいおって、みんな主人公大好きみたいなやつがあって。
なんか常にプルンプルンしてるような感じだよね。
そうそうそうそうそう。なんかな、違うなと思ってたんですけど、結構その主人公がやっぱり魅力的で、ベル君だったかな、
うん、
ベルクラネルが魅力的で、うん、まあ最初めっちゃ弱いんやけど、なんか一生懸命頑張って強くなってて、どんどんどんどん強くなっていく様っていうのが面白いっていうのと、
そうだね。
まあ、あとは、あの、やっぱり窮地に立たされないと面白くないんですよね。あの、うん、シーズン1は正直言って、まあ、ぼちぼち窮地に立たされたんだけど、うん、シーズン2、3、特に4なんかは、もう、めちゃくちゃ窮地に立たされるんですよ。腕ちぎれたりするんですよ、普通に主人公の。まあ、治るんやけど。
うん、
だから、ああいうピンチがいっぱい重なる展開っていうのは結構見てて面白いなって思ったんですよ。
う
ん、
確かに最初弱いっていうところがあるし、
うん、
成長してって、
うん、
多分素質は無茶あるんだよね、彼。
あ、そうそうそう。あ、見た？
あ、見てる見てる。
あ、
うん、
何よー、そうなんや。そうそうそう。うん、素質はなんか、
素質めっちゃあるからさ、
みたいなね。うん。
そう。全力出せれば強いんだけど、やっぱ、それがすぐに出るわけじゃないから、
あ、そうそうそう。
なんか、女神様に解放してもらって、みたいなね。
あ、そうそうそう。
ステータスを更新してもらって、みたいな。うんうん、
あの辺もなんかさ、主人公はもともと強いんやけど、それ以外にもめっちゃ強い奴らがいっぱいおるとか、いう環境だったりするのが、うん、結構僕は好きかなと思ってて。
そうね。
4期見た？ジャガーノートとか。
4は多分途中まで見てるんじゃないかな。なんかモンスターの少女みたいなやつだよね。うん、
いや、あれは3じゃなかったっけ？
あ、じゃあ見てないわ、多分。
4はね、なんかめっちゃ強い敵が出てくるんですよ。なんかモンスターで。はいはい、で、主人公と、あとリュウさんっていうのが、うん、まあなんやかんやで、うん、もう上級の冒険者しか行かれへんような、うん、もう地下の地下のところで、しかもマップ外のところまで、ちょっと迷い込まされてる上に、めっちゃ強い敵まで出てきて、武器も装備もないような状況でどうしますみたいな展開があって、そこの辺がすごい面白かった。次どうなるのどうなるのみたいな。うん。
そう、あれさ、一レベルの差が半端なくでかくなかったっけ？でかでか確か。
そう。なんか、レベル5とか。
1から2が、みたいな。
そうそうそうそうそう。
レベル5なんてもう、天の上の存在だ、みたいな感じで、ね。
そうそうそうそうそう。なんか一番、街で一番強いやつが、なんか6とかじゃなかったっけ、
うん、そのぐらいだよね。6? まさかみたいなぐらいの、ね。
そうそうそうそうそうそう。だからあれはまあ面白かったか。だから、もう次のシーズン出たら、ちょっとまた見てみようかなと思うものでしたね。
うん。そうだね。確かに。僕もそのハーレム的なところがすごい、プッシュされてる感はあって、うん、なんか、
まあ、
そのタイミングで、見たり見なかったり、う
ん。売り上げなんですよ。売り上げ、売り上げ。やっぱ必要なんですよ、そういうのって。
あとは、ああいうのね、うん、アニメの作者も書いてるの楽しいんだって。
うん、まあ、そうだろうね。うん。うん、
ああいう、ちょっと、こうね、イチャイチャしてるところ。
まあまあ、ああいうのがないと、武骨になって面白くなくなっちゃうのかもしれないけどね。
そういうのも見てみたいよね。
ああ、確かにね。
あの世界観で、
うん、
もうなんか、俺は、一人で、みたいな。女なんていらん、みたいな。侍みたいなやつが。
男だけでいいみたいな。
そう。で、隣でちょっとベル君見える感じで出てきて、イチャイチャしてるのを、その侍が見てるみたいな。あんな、なんじゃこもの、みたいな。
もう、いや、なんか、それ面白いんか、それ。
わかんない。ヒットせずに終わる可能性も大だけどね。
う
ん、
まあ、それはそれとして。次、ちょっと行きましょうか。
うん、はい。
1位は、まあもうね、うん、これはもうみんな大好きですよ。1位は、呪術廻戦です。
おー、そうだね。
いや、めちゃくちゃ面白いよ。いや、うん、あれさ、まあ、わしも、一期からさ、リアルタイムでずっと見とって、
うん、
で、まだ今二期をやってる最中なんですよね。うん、で、映画を見たんですよ。呪術廻戦ゼロ。
うん。
ちなみにバーバー見た？
多分シーズン1は見てるんじゃないかな。
あ、そうなの？見たんや。
うん。
うん、
うん、
うん。
で、コミックスを読んでるか。
あ、コミックス読んでるんやったらもう先のことは知ってますやん。
うん。
あ、ごめん。一言言わせて、あ、俺コミックス全く読んでへんねん、俺。で、コミックス結構、ね、そう、うん、コミックス結構先の方行ってるやんか。だから、うん、本当にくれぐれもネタバレだけせんといて。くれぐれもネタバレだけせんといて。
あの人が、
そうそう。そう死ぬとかなんとかさ。もう死にすぎやからもう、
はいはい。まあ死ぬことは全然あるからね。
いや、ほんとね、俺、鬼滅の刃は、実は最初見始めた頃があったんだけど、うん、まあ、みんな、面白い面白いっつって、映画もね、興行収入第1位とかなってる中、
うんうん、
俺、まあ、面白いんだったら見始めようかなと思ったんだけど、僕、途中でちょっとやめてしまったんですよ。
うん、
なんか、
アニメを？アニメを？
アニメを、そう、アニメを見とって。うん、で、うん、バウは見た？
僕、アニメ見てない方。でも漫画、コミックスは見た。
うん、ああ、コミックス見てるならご存知かもしれんけど、なんか、うん、鬼滅の刃最初らへん、なんか天狗のお面したおっちゃんかなんかに、判断が遅いみたいなこと言ってるおっちゃんに
鍛えられるよ、ね、教えてくれる人でしょ。うん。
うん、はい。それのさ、修行編みたいな、テレビシリーズでだいたい3話ぐらいやったかな、うん。で、それを見とったら、なんか、修行し始めましたと。で、うん、それから何年後っていきなり飛んだよね。なんか1年か。半年か知らんけど。で、それがさ、もう泣いて、一気に泣いてしまって、その間見せろや、ボケ、みたいな。
あれさ、最近だって、そこの空白の、アニメで飛ばしちゃった空白のところをアニメ化したりしてるでしょ。
そう、いや、
映画化か。
なんていう、もうそのナレーター、その1年経ちましたっていうナレーターだけで強くなりましたっていうのが僕一番ちょっと嫌いで、なんか、それ聞いた瞬間もう消したもんね。いいです、お疲れ様でした、つって。
あのさ、天狗の面、うん、僕も名前忘れちゃったんだけど、うん、天狗の面の人に教えられて、
うん、
鬼狩りの資格を得るみたいなところになるところを飛ばしてんの？
いや、ごめん。だからもう俺修行します。修行始めました、うん。それから1年経ちましたってところで僕は切ったんですよ。
あ、1年間の間、炭治郎が修行してるよっていうところを飛ばしたからやめたってこと。
あ、そう、だから、まだ修行中だけど。もう次の瞬間もう1年経って僕は強くなりましたみたいな感じなんかなと思って。うん、
ああ、
いや、もうなんかいいですってなってやめちゃったんですよ。はいはいはい、で、神さんはそれでも面白いって言ってるから、
うん、
神さんがそのアニメ今さ、遊郭編がと、あとなんだっけ、今やってる、最後やってたやつ、なんとか編みたいな。で、遊郭編を、うん、なんかその、神さんが見とって、で、俺はその横でチラッと見とったんだけど、うん、まあ、作画がすごいっすね、あれね。
そうだよね。動きがすごいよね。
映画かよ、みたいな、
うん。
そこはびっくりしたんだけど。
カメラワークとかはね。
うん。
なんか、すごいわ。
そう。で、うん、まあそんなこともあって、だから、うん、みんなが面白いとされてるものって僕、受け入れられるかしらと思いながら、呪術廻戦を見たんですけど、
うんうんうん、
ぶっちぎりで面白いですね。ジュース回戦って、いやもうほんと、僕らの世代やと、ああいうバトルモンって言ったらもうドラゴンボールで、うん、ね、ちっちゃい頃ドラゴンボールごっこしようぜみたいな感じで誰が強いかっていう議論ができるんだけど、今の世代の子はほんまに恵まれてるなと思ったもん。うん、ジュース回戦の話できるんやで、みたいな。ね、やっぱ五条しか勝たんやろ、みたいなさ。なんかもう、だったらこの術式のこうしたらどうなるんかな、みたいな話を今の子ができるなんて、なんかすごい恵まれてるなって思ったぐらい面白い作品で。
僕らの時で言うと幽遊白書とかじゃない？
幽白もあった。幽白もあったし、うん、ハンターハンターもあったし、ジョジョの奇妙な冒険もあったけど。
うん。
うん、で、何しか術回戦なんだろうね。もう最初からもう、虎取とかさ、結構戦えてて強いし、うん、なんか最初からもう最強の五条先生が一番目から出てくるし、みたいな。
うん、
だけど、もう今渋谷事変になってめっちゃ苦戦してるやん。もう、
うん、
もうどこがどうなる敵も強いし、みたいな。だから、あの辺がもう、なんか、めちゃくちゃ面白いバランスで、できてるなって思ってて。うん
で、イタドリそんな強くないからね。
え、そうなの？
身体能力強いけどさ。
え、そうなの？
呪術師としては全然まだまだ成長中みたいな感じじゃない？
え、だって国戦をなんか4回連続くらい決めてなかった？
ああ、まあ、だから、
うん、
そのひらめきで才能が開花することはあるけど、
うんうん、
その前ってあんまり、なんていうのかな、他の人みたいに呪術をバリバリ使えますってならない分、
うん、
苦戦しがちじゃない？で、 いいとこで、スクナ出てきました、みたいな。本体やられたら困るんで、みたいな。
だから、あの辺のスクナの話も面白くて、だって、2話か3話目ぐらいでさ、いきなりスクナに変わられて、心臓を取り出されて、主人公死にます、みたいな展開になってさ、ってなって。あの辺のどうなっちゃうんかな感はすごい楽しくって。で、しかも、問答無用で人がどんどん死んでいくやん。だいたいその、ね、アニメって、まあ、この人は死なんねやろうな、みたいな、変な安心感があって見たりするんやけど、うん、僕はもう問答無用やん。もうなんか、愛死にましたみたいな。
僕もああいうなんかね、あの、なんだかんだ生き残らせるよりかは、
うん、
潔く、この、このキャラは死んでしまいました、みたいな。
うん、
で、ただ、その意志を受け継いで残された者たちが、みたいなの方が、好きだね。うん
あだからまさに呪術廻戦ですよね。
うん、呪術廻戦とか、24とか。
あの、力士は絶対殺すとかな。
それは作者が殺すんだ。
作者が殺す、
うん。ストーリー的に殺すね。
いや、で、あの、一番さ、いいなと思ったのが、
うん、
伏黒っておるやん。伏黒巡りって、
うんうん。はい。
あの、それの親父が出てくるやん。伏黒、
パパ黒
当時っていうやつ。
うんうん、はい。
そう、パパグロ。あのキャラクターがすごい大好きで、
うん、
あのキャラクターって呪術全く使えないんだよね、
うんう
ん。だから、自分から呪術を発することができない分、フィジカルギフテッドかなんかで、うん、もう最初からめっちゃ強いみたいな感じやんか。うん、身体能力。
まさに脳筋って感じだもん
ね。そう。で、うん、だから逆に言ってしまえば、その、何にもなかったら、4級呪霊さえ倒せないけど、うん、そういう呪具とかを持ってたら、特級呪霊すら倒してしまうみたいな、
めちゃくちゃだよね。
うん、あのさ、もうああいうさ、アウトロー的な感じのキャラクターがもうめっちゃ好きなんですよ。
尖ってるやつね。
そう。で、最後の最後、いやもうこれネタバレになるから喋らん方がいいんかな。ね、
うん、
当時が、まあ、最後、うん最後どうなるかっていうのはまあるんやけど、まあ、
うん、
ね、言ってもな、これな、絶対ネタバレとしてな。まあ、あの辺の、ま
あ。とりあえず言ってみるか。必要なら隠すから。
あ、わかりました。あのシーンだけでちょっと泣きそうだったもん、僕。なんか。やっぱりさ、ちょっと、子供、自分もおるから、
うん、
なんかすごい、子供のためにこう止める。うん自分の命を支払ってもこの場を止めるっていうあの行動がもうすごいなんか、
はいはい
はい、とかよくあるやん自分の推しキャラロストみたいな症状って知ってる、
うんうんうん、
あれになったもんね、うん、ちょっとああそっかもうみんなやめようかなみたいなこれ以上出てこへんにやったらみたいなちょっとあれになったぐらいすごい好きやった
確かにね思い入れがあるキャラはいるよね
うん
僕、そういう意味でいくと、あの中で、いろんなキャラいるけど、ななみん好きだった。
あのね、うちの神さんと一緒。残業時間です、これからは、みたいな。
ああいうさ、なんか、縛りがある武器って好きなんだよね。
ああ、そうね。
7対3の位置に当てることで、クリティカルヒット、みたいな。
ねえ。
ああいうこだわりがなんかね、うん、好きだな
あと確か、あれだろ、なんか、5時以降は残業時間になって、
そうそう。
呪力のあれが、みたいな、変わったみたいな。
だから敵と戦ってる時に、思ったより敵が強くて、うん、苦戦すると、残業手当がどうのこうの、みたいな。
めっちゃ面白い、こいつ。
かっこええ、と思って。
かっけえになるよな。そうだよね。
うん。
いや、もう本当に、これからが、もうめちゃくちゃ楽しみやし、だからコミックも読みたいなって気持ちはあんねんけど、
うん、
先が知りたいってのはあんねんけど、今ちょっとこらえて、もうアニメを今。
全然アニメ化もさ、力入れてるからいいんじゃない？待っても。
う
ん、
で、うん、あ、そうだ。なんかさ、聞いたんだけど、あれ今めっちゃ呪術廻戦もさ、あれがすごいやん、作画が。もう、それこそ鬼滅の刃鍋じゃないけども、もう、大変だろうなっていうぐらいの作画をしてはるんですけど、うん、なんか噂によると、制作会社、ちょっと名前忘れちゃったな、マッパだっけマッパじゃなかったっけまあいいや、そのま、
あれ、どっちか鬼滅が UFO テーブルだったっけ
あ、鬼滅が UFO テーブルだった
っけ違ったっけな
ぁ。あ、そう要はその、うん、そっちの方の作画の人たちが、うん、鬼滅の刃並みにそのすごい作画をしたいぜ、みたいな、風潮があるらしくて、呪術廻戦の制作側に。 で、それでどんどんどんどん人が辞めてってるそうなんですよ。もうこんな重労働耐えられませんみたいな感じになってて。
いや、あると思うよ、正直。アニメーターさん。
いやーもう。
好きじゃないとやってられないでしょ。ね、
今、やりがい搾取じゃないけど、もうちょっと給料上げてほしいよな。
ああ、本当に。確かに。それはね、すごい、アニメタっていう漫画を見たときに、うん、うわ、めっちゃ重労働と思った。
もう。
やべえなーって。でしかもね、それは漫画なんだけど、
うん、
このアニメーターになる夢を持った少女の、
うんうんうん、
で、実際アニメ会社に入って、それ以降いろいろやっていくんだけど、
うんうん、
最初の方全然才能がなくて、才能がないっていうか、絵が下手みたいな。自己流でやってたから、
うんうんうん、
もっとなんか、ちゃんと漫研で鍛えたやつとか、親がすでにアニメーターとして活躍してた人とかには、能力的にかなってなくて、
うんうん、
で、いろいろ学んでやっていくんだけど、
うん、
なんか、なんていうのかな、この原画をいつまでに仕上げてみたいなっていうのが、翌日とかさ、で、スケジュールが積んでくるともう、泊まり込みとかザラだったり。
すごいよな、
上司のなんか女性の人とかもいるんだけど、
うん、
その人も泊まり込みしてたりとか。
ああ、缶詰って言われる状態じゃないですか、いわゆる。
そうはね、缶詰、うん、うん、そう、まさに。
すごいな、いやもうちょっとね、その、アニメでね、いろんなアニメ、日本はね、いいアニメ作ってるんだから、ちょっと儲かる仕組みを ね、誰か考えていただいて、その文化を末長くやってほしいなとは思うけど、まあまあ、うん、それはまた別のお話ということで。
うん、作ってる人に還元してくれたら一番いいね。
そうなんよ。大体、もう言わんとこ、やるとこ。
大体中間とかになっちゃうからね。
そうそうそう。
間のところに。
利権がどうたらこうたらとかね。
そう。
もうなんか、いろいろその辺の話は実はちょっと知ってるんやけど、うん、もうやめときます。うん、それを言ったりしたらもう、うん、もう、愚痴になっちゃうんで。
もっとさ、年末はいい感じで終わらせてよ。
ほんまやね、こんな
暗い話になったら
分かる。暗い話になっちゃったよ。どうしてくれるんだよっていう話に、しまったな。カットしてくれ
そうか。呪術廻戦いいね。確かに、そのチョイスはいいと思う。実に。僕もさ、実は気になってるというか、見てて面白いなと思ってるアニメがあって、
うん、
ヘルクっていうアニメ、知らん。
ある、ある。見たよ。見たっていうか、ごめん。
そのあるのはあるんだけど。
その存在を、存在を見たよっていうだけ。
存在を知っている。
そう、
私は。
そう、中身は知らない。
あれね、いいよ。うん、元々は漫画ワンっていうアプリで、チラチラって読んでて、
うん、
で、面白いなと思ってたんだけど、
うん、
漫画ワンってさ、1日1話しか読めなくて。
あー、なるほどね。
で、その間にヘルク、お、なんだ、アマプラ出てるじゃんと思って、
うん、
見て、やっぱ面白かったなぁと思って。まだ終わってないわ、あれも。
あ、そうだ、途中だ。
うん、まだ途中。途中なんだけど、序盤というかコメディ展開かなぁと思いつつ、
うんうん、
シリアスな展開入ってきて、面白くなってきたな、さらにって感じ。
へぇー、あー、いや、わしね、もう今ちょっと見るもん見ないから、うん、ほんと、その右と左と呪術廻戦ぐらいしか今ちょっと、あと、この前、あれ見た。バットマン。ザ・バットマン。
ザってどういうこと？三部作じゃなくて。
違う違う違う。2022年、去年にやった、ザ・バットマンっていう映画知らん？また別のバットマンの話。うん、
どう？面白かった？
まあ面白かったけど、
うん、
やっぱりダークナイトとかと比べると、ちょっと見劣りしてしまう感はあった。
ああ。
うん。
ダークナイトとか作り込みがすごかったもんね。
すごいですよね。で、ザ・バットマンは、まあ、それこそ、去年に公開されたんやけど、
うん、
また、ザ・バットマン2っていうのが、2025年にまた公開されるらしいんで、うん、
へぇ、
うん、それをちょっと楽しみにしようかなって感じ、
ね。バットマンいいね、確かに。
うん。いや、でもほんとね、もうザ・バットマンの話になっちゃうんだけど、ザ・バットマンは敵が、まあ、ジョーカーじゃないんですよ、
うんうん
うん。で、ネタバレになっちゃうからあんま言わんかもしれんけど、
そうね。
まあ、そう、最近の、ね、最近っていうか去年の映画やからあんまり言わん方がいいかもしれない、うん。で、最後の方で、ちょっと顔は見えないんだけど、うん、なんかジョーカーっぽい、その言動をしてる、その会話だけが聞こえるみたいなシーンがあって、
う
結局これって続編もあるんだよねっていうニュアンスで終わるんですよ、ザ・バットマンは。で、はいはい、最近の、そのザ・バットマンに対するその記事みたいなのを見れば、やっぱ続編2が出て、うん、ジョーカー役は誰々みたいなのが書いちゃって。
確かもう情報出てんの？
うん、まあ、なんかある程度出てた。なんか。
うーん、
いや、まあ絶対そうだろうな。だからもう本当に前のバットマン3部作みたいな感じですよ。うん、もう最初に。
あ、そうだよね。あれも2に出てきたもんね。
そう。
確か。
そうそうそうそう。ジョーカーで来たから。
うん。
でもね、やってること、えぐいことはね、そのザ・バットマンでも、結構、うん、ジョーカー並みとはいかんけど、結構えぐいことしてた。
うん。
だからそれは面白かったなと思って。
敵の名前はあるの？一応。
敵の名前
は一応。例えば、ミスターフリーズみたいな。
うん、そうそうそう、あります。
うん。
うん、はいはい。で、あ、こいつか、って感じだった。なんか。
うんうん、
こいつがこんなことしちゃうんや、みたいな感じの内容でしたね。
なるほどね。いや。
まあ、ちょっと、脱線してもうた、
うん。はいはい。
まあでもまあ、今回はこの辺にしときますか。もうかなり喋ってる
やろ。そ
うだね。なんやかんや、
うん。まあまあ、年末だし。
何それ。
プレイコーということで。
なんじゃそりゃ。そうですね、うん。そうですね。まあ年末ということでね。まあ皆さん、良いお年をというところですね。
はい、また来年もよろしくお願いしますという感じ。
チャンネルを気に入ってもらえたらフォローと評価をお願いします。あなたのゲームやアニメに関する思い出についてのメッセージもお待ちしております。リンクは概要欄を参照してください。ではまた来年、さようなら。
そうね、また来年、さようなら。
良いお年を。
さようなら。